京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの久保智子です。そしてコメンテーターは京都 NPO センターの土坂さんです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。もう早いもんで6月に入りまして、はい、
もうじめじめしてきました ね、
ねえ、なんかね、月が変わるたんびに、うん、なんか新しいことをしよう、新しいことをしようっていつも思うんですけど、はいはい、気がついたら月終わってるんですよ。
いや大人になってからそういうの多いですよね。
まあ、月日が過ぎるのが早いっていうのもあるんですけど、うんうん、ちょっとなんかこう宣言しないと、どうもこのままずるずるいくような気がします。
やるぞ私。
そうなので、ここで宣言させてください。
どうぞ。
この6月やるぞ私。
何を
それは秘密です。
あら、
はい。まあ、そんなね、何かをする時のきっかけをいただくことになるかもしれないという素敵なゲストを今日お迎えしております。はい、これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは京都自由学校より上田久美子さん、高春江さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はお綺麗な女性2人にお越しいただきまして、ね、はい、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
お願いします。
お願いします。
ではでは早速なんですけれども、こちらの京都自由学校ですね、どういった活動をされている団体かご紹介をいただきたいと思います。じゃあ上田さん、お願いいたします。
はい、京都自由学校はですね、1994年に、うん、始まりまして、
はい、
もともとはご夫婦2人で始められたんですけども、
うん、
奥様の方が、うん、妊娠されて、
はい、
外にはなかなか出れない、
うん、
だったら外から講師を読んで、うん、自分たちのやりたいことを、うん、セミナーをやろうというのがきっかけで始まった。
結構贅沢な企画
奥様のために
そうですね、まあ、奥様が中心、まあ、でも国主人の方もいろんなことをされている方だったので、
うん、
ご自身でテーマを立てて、
うん、
はい、なので基本としてはやっぱり自分たちがやりたいことを講座にして人を集めて、
うん、
で開くっていうことがスタンスになってます。うん、それで24年間続いてる自由学校。
長い。長い。
うん、しかもいろんな地域にあったんですよね。
そうですね、うん、私はもうその当時のことは知らないんですけど、うん、24年前に始まった当時は東京と札幌とあと福岡、
うんうん、
大阪にもあったみたいです、
うん、はい、じゃあ各地でそういったこういうの講座やろうよっていうような活動が行われていたっていうことなんですね。
そうですね、社会を変えていくぞっていうその当時はすごく熱い感じの、はい、なんか市民活動っていう感じで
そうそう、市民活動がね、ちょうど注目された時期でもありましたから、
うん、あ、そうですか、うんうん、いやいや、でもそういった思いがいろんなところで生まれてたって、まあ、素敵な話ですよね。
そうですね、
うん、でも今日ご紹介させてもらいますのが京都自由学校ということですから、うん、まあ、京都としての活動ということだと思うんですけれども、具体的にどんな内容といいますか、テーマっていうんですかね。
はい、
うん、
24年間ずっと最初から続いている講座としては、うん、今年はちょっと残念ながらお休みなんですけど、うん、はい、歩く講座、
歩くウォーク、
はい、京都の街中を一つのテーマごとに、
うん、
テーマを決めて歩いていく、
うん、まあ、京都いろんな訪ねる場所があるから、
そうですね、
そこを歩いて訪れていきましょう。
はい、
うん、
これ、観光ってわけではないんですよね。
単なる観光ではなくて、うん、その京都の土地柄とか歴史をもっと探っていくためのもの。去年は和菓子屋さん巡りとか。
なるほど、
はい、はい、
そうか、老舗の和菓子屋さんもたくさんありますもんね、まあ、それを観光としてお菓子を買いに来ましただけじゃなくて、まあ、言ってみたら地元の人間がこう自分の地のことをちゃんと知りましょうというような、そんなニュアンスのお菓子屋さん巡りになるのかしら。
そうですね、でも、うん、ちょっとスタッフから聞いたうんうん、なぜ和菓子屋さん講座をしようかっていう、なんていうかな、きっかけっていうのが、うん、京都って結構ちっちゃいお菓子屋さんがあるけど、
はい、
細々と生き延びてますよね。
だってあのパッケージとか見たらあの半端なく時代、
う
ん、
そうそうそう
創立何年とかすごいですよね、はいはい
はい、このご時世ね、うん、いろんな店が倒産したりする中で、うん、でも細々とやってんのかやってないんかよくわからんけど生き残ってるぞみたいな、うん、なんかその辺がなんでやろうと思ったのがきっかけやったみたいです、うん、
なるほど。
個人的な興味、
うん、そうですね
なんかその緩い感じがまたなんか惹かれますけどね。
なんか本当にその個人的な興味から、うん、あの講座は全部できていると言えると思います。
うん、他にどんなありますの？
昔あったのは農業講座ですとか、うん、三山の方で、うん、その当時のことはちょっと私もよくわからないんだけど、畑とかありますよね、あっちの方っていっぱい、はいはい、林とか、ほうほうほう、はい、でそこで林業家の人にお話を聞いたりして、うん、あと北山丸太の歴史について学んだとか、そういう、はい、講座がありました。あと鳥をさばいたりとか。
あ、はい、講座の中で実際に鳥さばく。
そうですね。
これなかなかできない体験じゃないですか
それは単発で私も参加したことがあるんですけど。
私も参加しました。
あ、お二方とも、
はい、あれは強烈で
したね。そうですね。でもなんかその時に、うん、担当の講師の方に聞いたのが、うん、意外となんだあの大人になるればなるほど考えすぎてしまって、うん、小さな子供の方が真剣にすごいこう砂漠っていうことにすごいなんかこう向き合ってするって、子供の方が割とうえーやーとか言ってしないんじゃないですかって言ったら、いやそんなことないって、逆にこう思春期迎えた人の方がちょっと感性が豊かになりすぎて、あのどうしていいか分からへんってなってこう迎えなかったです。それはそれである意味こう命との対話なんですけど、ちょっとそのギャップが私は参加させてもらった時に自分もいろいろこうあの感じること多かったんですけど、うん、
その格闘された、
はい、でもその時は参加者の中で一番こう、うん、鳥の命をピシュッとこう切るのがうまいって言われました。うまい、なんかね、なんかこう躊躇しちゃうと余計に申し訳なくて、
もう本当に
そうですよ、締めるのがこの子はもうすぐにあの天国に行ってもらおうと思って、もう躊躇せずにやろうと思って。
あ、それはでも私も思いました。
ね、思いましたね。
まずくなるってその躊躇してたら、うん、鶏肉が
その切り方ですね。そうなんですね。
やっぱ苦しむからその分まずくなるって。
わかった、肉が固まるんや、うん、カーって、
なんかその成分が、苦しみの成分がなんか出るみたいで、
苦しみの成分
いや結構ディープですよね。物によったらディープなものもあり、和菓子屋のように緩いものもあり。
そうです
ね。なんか思いのほかもうなんかすごい幅広くすごいと思って聞いちゃってるんですけど、
本当に興味を持ったらそれを講座にするって形なので、
うん、単純にその講座を考えます、やりますっていう意気じゃない感じですよね。
うん、鳥をさばくとかはそうですね。なんかね、それやってくれって言われても今私はちょっとできない
その時はできたけど、
その時はあのここあのスタッフとしてではなくて、受講生として参加したので、
はいはい、はい、あのね、今お聞きしましたけど、お二方ともあの受講されていた時にはまだスタッフではなかったということなんですね。
はい、
うん、そうです。
一番最初は受講生でした。
うん、うん、そもそもこの京都自由学校の存在といいますか、こことの出会いっていうのはまあ受講生だからということだということですけれども、
はい、
なぜこれを知ったのでしょうかといいますかね、いかがですか上田さん。
私はあの鴨川カフェっていうカフェが京都の高神口のところにあるんですけど、
はいはい、
あそこで10年ほど前にこのチラシを見まして、
はい、
で農業講座っていうのがあって、
うん、
あの名前がね、講座の縁の講座っていう、うん、縁結びの縁に農業、
そっちの縁の、
はい、
あ、ご縁の縁、
応援の縁じゃなくて、うん、ご縁の縁、
ご縁の縁に農業で縁ので
、その言葉にパンと惹かれて、
うん、
これは素敵やなっていう、で、うん、1年間その自分たちで手作業であの有機の農業の田んぼで稲を植えて刈り取るっていう、うん、あの講座だったんですけど、
1年がかりの講座。
そうですね。で泊まりがけで、
はい、
もうすごいハードでしたけど、
うん、
丸太とか担いだりとかして
ね、
こんなのもするんやみたいな 肉体労働も
すごい、
まあ、でも本当にご飯が美味しくて、うんうん、やっぱり自分で作業してご飯をいただくっていう喜びをなかなか今では買ってきて食べるっていう中では、
ね、そうですよね、
なかなか味わえないっていうのが、うん、でそれからハマりました自由学校に。
なるほど、はい、コウさんはいかがですか。
私も実は脳の講座だったんですけど、は
い、今と同じ内容です。
多分何年後かのまた違う内容で、うん、その時の講座は、うん、脳に関わるいろんな方々だったんですね、うん、一番最初は農業を今農業に関わる若者みたいな形で、うんうん、若い農家になられた方のところに行って、うんうん、まあ、農業を手伝いながら、まあ、これから農業にちょっと興味のある方とかが集まっていろいろこう作業しながらいろんな話語らっていうのと、うんうん、その後もうすでにこうちょっとこう自然な暮らしをされている方と紅茶を自分でお茶を揉んで作ったりとか、うん、なんかそういういろんなものづくり脳なんですけど、その作物に限らずいろんなものづくりっていうくくりの中でのそういった講座だった、うん、でもともと私もものづくりがすごくしたくて、いずれは自給自足するぞぐらいの勢いでいろいろこういろんなところをこう、ね、探してたんですよね。その頃には大阪に住んでたんですけど、大阪の方ではちょっとあまり興味不向上が少なくて、うんうんうん、京都の方の自由学校の講座があって、
うんうん、
で、はい、受講して今はもう京都に越してきて、でその時講座、一番最初に受けた講座の農業されてた人とは今は友達で、実は私も今農業もしてるんですね、はい、普段仕事の傍ら、うん、農業とかいろんなこう山仕事もしたりしてやってるんですけど、うん、なんか、うん、どっぷりそっちの生活に今は
移住のきっかけにもなっているってことですよね。
そうですね、移住のまだ途中なんですけどね、はい、
そうか、
はい、
でもその京都に移り住んだ理由はもうこれがきっかけ大きいっていうことなんですね。
そうですね、うん、きっと、はい、知り合いもそれで増えたり、うん、まあ、はい、学生の頃の友達もいましたけど、うん、やはりこう自然もあってまだちょっと田舎カニ取っていくには勇気がいたので、うん、パートナーも、ね、いなかったですし、うん、なのでちょっと町にも近くてそういった自然も多いところっていう形で探してて、うん、今のところに住むことになったんですよね。
確かに京都はぴったりですよね、
はい、
なんかね、もともとはそういった形で受講されて何かのご縁で知り合ってインスパイアされてスタッフになっちゃったという、
はい、
まあ、そんな二方が、ね、今日お越しいただいてますけれどもね、うん、普通のこう講座よりはなんかちょっと違う色を感じますね、お伺いしてるとね、
う
ん、
角度というかカラーというか、うんうん、なんかキラッと光るものが、
あ、でもそのキラッと光るものに惹かれて私も入った。
あ、やっぱり
確かそれです ね、
うん、そういう講座がたくさん開かれてるんですよね、
うんうん、まあ、実際この1年間されてたんですよね、上田さんはね、
はい、
で、コウさんが通ってらっしゃったその脳のスクールも何回かの一括りの
その時も、1年同じ講座なんですけど、うん、その時はもう単発で自分で選んで参加ができたので、その中でも受けるもの受けないものっていうのが、はい、
継続講座もあり単発で受けれる講座もあるということですね、はい、う
ん、結構なんか自分で自由に選べそうな感じがしますよね、うんうん、まだまだ今後のお話を聞いてみたいところでございますが、
は
い、
ここで
一旦、はいはい、ミュージックブレイク、ここは土坂さんにご紹介いただきます、
はいはい、ではですね、そんなディープな歌を歌い続けている八重さん、加藤時子さんの娘さんですね、はい、で名も知らぬ花のようにです、どうぞ。
本日のゲストは京都自由学校より上田久美子さん、甲春江さんにお越しいただいています。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、鳥さんを裁くの話が結構インパクトがありましてねおーって感じでしたけれどもね、去年までに行われた講座の内容というのをご紹介いただきました。そして気になりますのがこれ今度今年ですね、2017年度の、講座内容というのをご紹介いただきたいと思います。上田さんお願いします。
はい、私がスタッフをしてます、心楽しむ五感を開くっていう講座なんですが、
はい、
心楽しむ っていうこの心講座は今年で7年目でして、
あ、うん、息の長い講座、
2010年に初めて私がスタッフさせてもらってから、はい、ずっと、まあ、1年だけお休みしたんですけど、7回目で、うん、で最初は心体っていうことで、うん、あの神社でヨガしたり、あと体育拳したりとか、うん、そういうのをしました、うん、でこの7年目に何しようかなと思って思った時にその五感っていうキーワードがパッて浮かんで、うん、いつでもなんかそのインスピレーションが来るので、うん、それに基づいて講座を組み立てるんですけど、うんうん、今回は五感についてやりたいなっていう。
なんか上田さんはなかなかインスピレーション強いですよね。
そうなんですかね。
なんかそんなイメージ。
ひらめき方かもしれないです。
はい、そして気になる五感の講座でございます。
はい、で1回目が5月21日の視覚見るという講座ですね、うんうん、で第2回目が6月18日嗅覚で、3回目が7月15日触覚、うん、で4回目が9月23日味覚、うん、5回目が10月22日聴覚ってなってます。
なるほど。だいたい8月お休み入りますけれども、はい、次1回ペースねこの五感を順番になぞっていくというそんなイメージですね、
う
ん、
そうですね、うんうん、でまず最初に、視覚っていうのが入って、うん、で最後聴覚っていうのがちょっとこの順番にもこだわりまして。
そうなんですね。
やっぱり見るっていうのが一番特に現代の中では、うん、一番強い力というか
頼ってる。確かに、
ね、世界と関わる中で一番、うん、あの重点置かざるを得ないっていうところもあると思うんですけど、うんうんうん、で最後の聴覚はこれはなんか人から聞いた話なんですけど、うん、死ぬ時に一番最後まで保ってるのが聴覚なんですって。
へ、確かに先生があのお医者さんがまだ聞こえてますから呼びかけてあげてください
って。そうですね、亡くなる時に、
うんうん、動かなくなってても、うん、耳はまだ動いてるっていうか聞こえてるよって、うんうんはい、
言ってました。
脳とつながったんですかね。一番
なんかちゃんと呼びかけたら聞こえてるよとかって、
あの反応はできへんけど、ね、ちゃんと聞こえてるよって、うんうん、すごい、
うん、っていうのがあってちょっとこの順番に一応してみたんですけど、うん、
なるほど、
はい。でそれぞれのその感覚の中で自分が好きなものとか、うん、心地悪いものってありますよね、うん、でそれがどんなんやろうっていうのを味わってもらう、うん、改めてその発見してもらう講座にしたいなと思ってるんです、うん、
まあ、自分を知るっていうのにもつながるのかしら。
そうですね、うん、どういうのが好きか嫌いかって感覚、うんうん、でなかなかあんまりそういうのってこの忙しい中でできないですよね。
正直そう好きと思い込んでるところもあるかもしれない、うん、
自分のじゃなくて誰かのをやったり、はいはい、それが、
うん、あると思います、
うん、それをそのこの平野神社っていうところで全部やるんですけども、うん、ほとんどあの自然の中で味わうっていう、うん、そういうひととき、ゆっくりしたひとときを持てたらなと、
はい、なるほど。まあ、お食事も少しいただきながらという講座になるということですか。
ね、おやつをこの心講座では毎回出してまして、
うん、なるほど、
はい、それを楽しみに来ていただく方もいらっしゃるんですけど。
そうですね、はい、じゃあこれは全5回シリーズで行われるということで。
そうですね、はい、
はいはい。そして、今年は3本講座が終わりということでございまして、今が1つ目ですね、はいはい、心を楽しむ五感を開くの講座、はい、そして2つ目でございます。
はい、後半です。私が受け持つのが着物日和と言いまして、うん、まあ、もっと気軽に、うん、あの暮らしの中に、うん、あのお着物を着る機会が楽しむ機会が増えたらいいなということで、うんうん、はい、それにさらに、まあ、ちょっと京都色を今回初めての講座なので、はい、あのまあ、京都を散策、
あ、はい、
着物を着ながらちょっと特別な優越感を味わうというか、はい、っていう企画にさせていただいてます、うん、第1回目が5月27日土曜日、まだ少し先ではあるんですけども、はい、ちょっと講座の内容自体が、うん、まあ、お着物をどうやったらじゃあ楽しめるのという座学をさせていただいた後に、うん、本格的にあのお茶会を、うん、あのその場で開いて、うん、あのお着物でお茶会参加していただくという企画だったんですね、うん、でちょっとあのお茶会も、うん、まあ、どっかのお寺を借りる、お寺を借りてっていうのとか、うん、そのお茶を立てる、まあ、先生とか和菓子を作ってるいろんな方に頼んでいろんな方とコラボして講座をしたいっていうのが私の希望なので、うんうん、そういった兼ね合いでちょっともうあの締め切りになってしまって、うん、第1回目の講座はもうちょっともう参加ができないんですけども、うんうん、まあ、第2回が6月の25日、うん、日曜日ですね、うん、こちらはあの
お買い物ツアーになってます。で今回は京都編ということで、うん、あの北野天満宮さんとかそういったまずあの古着骨董とかそういったお店から、あとはもう市内にあるような老舗とかそういったところにもいろいろ一緒に回って、うんうん、まあ、その日にお買い物していただいてもいいですし、まあ、後日自分で改めてこういうのが欲しいっていうのを決めてからもう一度行っていただいてもいいと思うんですけど、まあ、そういったものを当日もしあれだあのでしょ着物着てきていただいたら、うん、京都は着物を、ね、パスポートがありますので、うん、すね、いろいろこう、ね、優遇待遇を受けれますので、うん、その辺はあの別に初めて着物着る方が参加していただいてもいいですし、うん、もうちょっとその先何か楽しみを求めて参加していただいてもいいですし、うんうん、はい、そういった、企画は第2回目になります。あと第3回第4回今回は、うん、実際お着物の着方ですね。
第3回でやってください
。第3回が7月15日、こちらは浴衣の着方教室をさせていただいて、その後も浴衣を着たまま、
はい、祇園祭り、
はい、そうです
京都らしい、
ブラブラ、はい、で知り合いの方で、まあ、歩行を、ね、町内でされている方がいるので、その方たちともこう語らい合いながらちょっと、うん、はい、お酒も飲みながら楽しめたらなと思ってます。
なんで7月15日に開催するのかなってちょっと思ってたんです。
わざとでしかなかったんです。はい、で最終第4回が、うん、あの本格的にじゃあもうちょっとお着物着たいですね、うん、ただ今回は本当に気軽に着るということがテーマなので、はい、着物でまず皆さん思えるのがどうやって扱ったらいいんやろうとか、汚したらどうしよう。で私がこう提案してるのが浴衣を着物のように着ていただく、こうやってもジャブジャブ洗っていただけるので、あの着物みたいに中に襦袢を着て浴衣着ていただいたら本当に半年間ぐらいずっと着れるので、最終日はあのその着物として着る浴衣ですね。こちらを9月の3日にあの着物を着た練習した後に嵐山へ行って、この頃にはあの鵜飼見物ができますので、はい、
素敵、
船に乗ってっていう形でやっておりますので、よろしかったら、
はい、
だ
いたい半年ぐらい
の、ね、月1ペースでね、トントントントン、なんかもうモリモリすぎてね、すごいですよね。はい、あともう一つが、言葉作り人朗読のワークショップ、はい、こちらも同様にですね、月1回ずつ作品を作っていくという開催があるということで、はい、ね、まあ、今年はこの3本ということですも、一個一個がすごくあの色豊かといいますかね、はい、あの盛りだくさんでございますので、
しかも単発の参加もできるんですよね。
そうです、はい、であの今まであの入って京都自由学校受講していただいた方はあのやお安く、今年初めての試みなんですけども、リピーター割引っていうのがありますので、はいはいはい、ぜひいらしてください。
はい、じゃこれお申し込みとのお問い合わせは、はい、どちらにさせてもらったらよろしいですか。
ホームページを見ていただきまして、はい、こちらからあのお問い合わせフォーム、お申し込みフォームがありますので、そちらから見ていただければと思います。
京都自由学校で検索、
そうですね、京都自由学校で検索してください。
はい、わかりました。やはりあの中身を、ね、濃くされるということもありまして、うん、各回定員がそんなに多くないですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
10名とか
心講座が10名、うん、はい、で着物講座はそれぞれ10名から20名ですね、う
ん、そんなに多くないですからね、はい、ご興味のおありの方はね、お早めにお問い合わせをいただきたいと思います。
よろしくお願いします、
は
い、
今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで